こんにちは、キャピタル P ポッドキャストのお時間です。
こんにちは。
はい。まず司会の高橋です。よろしくお願いします。じゃあ続いて、じゃあ西川さん。
西川です。こんにちは。よろしくお願いします。
じゃあ宮内さん。
あ、宮内です。よろしくお願いします。すみません。はい、今フェイスブック見てた。すみません。
集中してください。
はい、すみません。
今日はですね、前回に引き続き、またしてもゲストを迎えてお送りしたいと思います。それではゲストのご紹介。トロユニこと、浦部くんです。よろしくお願いします。
どうも、トロユニです。よろしくお願いします。
はい。じゃ今日は、長野から参加ということで。
はい。
はい。じゃちょっと軽くなんですけど、自己紹介をお願いしていいですか？
はい。どうも、改めまして、トロユニットという屋号で、フリーランスの、何なんですかね。まあ、ホームページ屋さんだから、フロントエンドエンジニアみたいなことをやってます。
はい。
そうですね。パーマリンクのプラグインとかを作ったり、最近だとワードベンチ長野のモデレーターの活動をちょっとやってたりとか、そんなことやってたりしております。
はい。
あと、テーマ作ってますよね、最近。
あ、つい、そうですね。つい、先週、あ、今週の頭に、バニラってテーマを作ったんです。作って、それが、ドットオルグに掲載されたんですが、まあまあまあって感じですね。
あと、ミヤさんとは、なんか一緒にやってますよね。
ああ、VCCW やってますね。そういえば。最近ちょっと仕事してくれてないんじゃないの？
いろいろ、ヤブさんやってるなーってのを見て、働かなきゃと思って見てるんですけど。
そんな言われんの？
アサインしてるのに一生懸命。
アサインはされてる。
アサインしてるのに全然やってくれないんです
よ。意外に、あれ？これどうやったらいいんだろうみたいなのが結構実はあるって。はい。
これ、なんかああいうのや、こういうのやる機会ないだろうなと思ってわざとアサインしてるのに。
ええー。結構、簡単そうだからという理由でアサインされたっぽいんですけど、あれ？これ、案外ちゃんとやろうと思うと結構めんどくせえぞ、どうしようって思いながら放置して、早1ヶ月経ってる。あかんと思いながら、やるとは言ってるんですけど、っていう、そんな感じでございます。
はい。まあ、他にも、コアへのコミットも今までも何度もしていて、はい。コアコミッターとして名前も載っているということで、まあ、テーマも作り、プラグインも作り、コアへもコミットし、あとはまあ、そういった VCCW みたいな、開発環境系にも、コミットしていると。
言葉がちょっとあれなんですけど、コミットはまた違うんですよね。コミットはしてないんですよ、誰も、日本人は。はい。
あ、そうなんですか？
はい。コミットは誰もできてない、してない。その権限がないですね。まあ、コントリビューションだけですね。
あ、パッチを送っているという
か。はい。
あ、なるほど。あ、じゃあ、ちょっと言い方難しいですね。コントリビューター。
はい、はい、そうですね。普通にコアコントリビューターですね。
コアコントリビューター。
はい。
はい。まあ、ということで。はい。いろいろ多方面で活躍しているトロユニくんですが、そうですね。今日はちょっとコミュニティ活動の話をまず最初に聞きたいなと思います。はい。先日なんかワードベンチ長野をやりましたが、なんか随分いろんな各地方からたくさん人が集結したようで。
そうですね。もう1月の21ですね。の土曜日に先月やったんですけど、まあ、北は北海道、仙台、まあ、で、南の方だと、まあ、大阪、京都、あと小木島から、なんか本当にいろんな方から、なんかたくさんの人にお越しいただいて、半分ぐらい県外の人だったんですけど。
急になんでそんなことが起きたんですか？
いや、もともと、結構、まあ去年とか、割と、まあ、ワードキャンプとかでスタッフとかで参加させてもらったりとか、あと、ワードベンチ大阪とかでも話とか結構させてもらったんですけど、まあ呼ばれていくじゃないですか、僕。
うんうん。はいはい。
お前ら長野来いよって言ったら、長野遠いから行かないと言われて、ちょっとそれをふざけんなって、ちょっと飲み会の場で半分怒ったというか、半分それで絡み酒をしてたらですね、その、一緒に、その場に居合わせたぬかがさん、小木島図書館のぬかがさんが、そうだよね。じゃあ今度やろうって。っていう、あれはあれはという前に飲み会の場で やるって話が決まってしまい。
はいはい。
どうしようってちょっと人にいろいろ相談してたら、なんかみんなが面白がって、なんか俺も行くとか言い始めても、なんか、てんやわんやで、あらあらどうしようかなって思いながら、結構、こんな感じで、9月ぐらいから準備を始めてって感じで、結構半年ぐらい、半年ぐらい、3ヶ月ぐらいか。ちょっと準備をしてなんかやってたんですけど。
確かに、
うん。
バードキャンプ東京の打ち上げの際に今回の主催者であるトロユニさんが、うん、俺は関西や東京に呼ばれてここまで来るのに誰も長野に来ないという話をされていたって書いてある。ヌーノドットネットに書いてありますよ、それ。
書いてあります。
はい。あとなんかさ、搾取してたらいけないみたいなこと書いてなかった、ここ。
あれ、そんなこと言って、で多分、酒飲みながら言ったんだと思う
んじゃない地方、地方にいる人間としては誰もこれ、こっちに。
地方は搾取していると。
なんで言ったんすかね、うん、あでも、お前ら、東京に来いって散々言、東京とか大阪に来いよって散々言って人のこと呼ぶ割に、地方、ね、来ないよな。なんか、あれだぞ、そうそう。
そんなところに地方創生問題がこうあったんですね。
ええ。多分途中からそんな話を。いや、そんな冗談で10分ぐらい、その話ちょっと冗談で言ったと僕は思ってるんですけど、なんかその場に居合わせた人曰く、いや、その話ずっとダラダラしてたよって。
だからずっと思ってたんじゃない
全然僕ないんですよ、
ね。でもさ、長野から東京まで行くとかさ、大阪まで行くってなると、まあ、日帰りじゃいけないじゃないですか。
まあ、そうっすね。
それで、交通費もかかるから、やっぱり、お金かかるでしょ？
いや、もう、交通費滞在費だけで、まあ、2万はなくなるなーってのは、
うん、そうだよね。
長野から東京って2万ぐらいで済むんですか？
まあ、バスで行ってんの？
まあ、ほとんどでも、最近電車ですね、僕は。まあでもバスも電車もそんな変わらないんです
よ。でもそんなもんなんだ。意外、なんか意外。へぇ。
僕は片道5000円とかで。
そうだよね。新幹線じゃないと結構安いからね。
そうですね。
僕は山梨行きまくってるんで、別に日帰りも超頑張ればできなくはないなと思いますけど、懇親会があるんでね。
そうなんですよ。
懇親会参加してから、日帰りは無理なんで、さすがに。
いや、でも、行ってさ、その回だけ出て帰るとかないでしょ。
うん。それ
は。辛いよね。それはやりたくないじゃない？
そうですよね。
うん。
どうしても。
ふみきさんは日帰りで行ってるんですか？
山梨？
そう。
日帰りしたこともあるよ。
おぉ。
希望は止まるけどね。
うん。
ただね、前、トロユニと一緒に、ワードベンチ山梨、夏みんぬさんが主催したワードベンチ山梨に参加した時は、はいはい、甲府でやって、
うん、
でも甲府でも結構帰るの大変だったよね。
ですね。
僕はちょっとまあローカルすぎて分かんないかも、聞いてる人分かんないかもしれないけど、二打先のちょっと先の山奥に家があるので、山梨のね
破滅小屋でしょ。破滅小屋、
破滅小屋がね、
うん、
で甲府っていうのはまあ要は何だろう、神奈川でいう横浜的なポジションなんで、
うん、
山梨だと、
うん、
まあ、そこで懇親会出て帰るのは結構大変だったっていう思い出があるんで、
それは何、破滅小屋に、
破滅小屋に帰るのが
そうだね、うん、
まあ、そうっすね。
だ今ここにいる人は全員辺境の
辺境って、
そうだね、中心地の人はいない、
いないよね、
まあでもちょっと何だろう、長野の場合はまた、長野って信州の方では一番大きいんだよね。
まあそうですね、割と。長野っていうか、長野市とか松本市は、まあ、一応、長野県だったら1番、2番ぐらいの都市かなって感じではあるんですけど。
でもやっぱり、市ですからね。
まあ、ええ。
僕とか西川さんからすると大都会ですよね。
超ですもんね。
コンビニあるんでしょ。
コンビニがある。
コンビニのうちにもありますけどね。
そっか。
コンビニもスタバもありますよ。
まあ、なんかちょっと大冗談に構えた話をすると、やっぱワードベンチっていうか、そのワードベースのそのちっちゃい集まりみたいなのがあるっていうのは、そのワードプレスの人たちは、すごい大事にしてますよね。なんかその、 誰でも行ってその話をしたり聞いたり、何、まあ別に質問しに行くところじゃないんだけど、そういう情報とか人へのアクセスがあるっていうことはすごい大事だみたいなことでやってますけど、
うん、
長野でそれを主催しているトロイミさんとしては地元の人たちだけだとダメなんですか？
いや、地元の人たちが、
うん、
いや来なかったんですよね、単純に。
あ、その、この間のやつに。
ええ、もう、まあ、その、まあ、
ずっとですね。ずっと。はい。わか、それはなんかわかりますね。はい。
まあ、来てた、まあ、まあ、あと、結構、まあ、ワードベンチ長野自体は2011年とかからちょこちょこやってたんですけど、
うん。
もう、やるたびに、まあ、なんか、消耗しみたいな話だ、話でいて、うん、なんか一回、今年、去年、あ、去年1年、もう開き直って、もそういう消耗するのはやめようっていうところで、
うん。
そもそも、松本とかってあんまりその IT 勉強会みたいな、特にウェブ系に関してはほとんど聞いたことがなかったので、
うん、
とりあえず、もうなんかでっかいセミナーみたいな形式の勉強会を超頑張ってスライドを作って、なんかお客さんが興味あるのかわからないまま頑張って告知をして、で結果全員がポカーンとしてるような会をやるんじゃなくて、もうただただ、うん、もうとりあえず、なんか集まってダラダラ話ができればいいんじゃないのみたいなテンションで、
一年間。なんか、黙々勉強会をやってるよね。
そうですね。
うん。
あれじゃなくて。どうなの来てるの？
え、でも、まあ、多い時で、5人だか6人だかって感じですね。
ああ、でもいいね。なんか、そっか。
うん、なんか僕、和歌山でワッカーっていうの毎月やってるんですけど、うん、これ本当毎月やってるんですよ、もう。
うん。
それも10人も来ないですけど、
うん、
でも、うん、結果が出てる感がありますね、
うん、
それぐらいの方がコントロール、うん、なんだろうな、はい、
その宮さんが言ってるその結果が出てるっていうのはどういうこと、どんなイメージ、
成果物が出てるというか、なんていうのかな、
なんか作ってるっていうことですよね、
あ、まあまあそこにをゴールにしない、それは普通に勉強会とかも全然それはいいんですけど、うん、あのなんか、はい、結果が出る感がある方が僕は好きだなと思って、で人数はもう気にしない、ちゅうか今度の日曜日やるんですけど告知をするのを忘れてたけどみんな来るっていうね、なんか 誰も告知してないけどやるんでしょうみたいな
あれなの、毎月同じタイミングでやるってことに決めてるんですか？
あ、もう決めちゃったんですよ。
あ、いいですね、
うん、はい、毎月第3日曜日の1時からで、場所ももうあの地元の企業さんとか協力してくれてて、もう自動的に抑えてくれてるっていうか、
うん、
はい、なんで、うん、
でも毎月必ずやるっていうのは強いよね。
あ、もうすごい手間が減りますね。
減ります。
あ、その場所と日付が決められると手間はすごい減ると思う。
はい、はい、あとね、うん、やっぱりね、声が大きい人の予定に合わされちゃうんですよ。
うん、
はい、話し合うと。
はい。だから、どうしても、例えば僕の予定優先とか、なんかね、そういう、なんかあるじゃないですか。変な空気になっちゃうんですよね。でも、うん、固定することで僕は堂々と、すいません。でも、来月どうしましょうかね。でも僕行けないです、みたいな。
はいはいはい。
はい。なんかそういう感じで。
ああ、そしたら何や、じゃあやっときますよって言ってくれるの、みんな。
はい、そうですね。
それはすごい健全な。いい
はい、そうなんですよ。なんでそういう意味ではすごくありがたいし、実際僕、多分、はい、結構3分の1ぐらいは行ってないんじゃない、行けてないんじゃないですか。
はい、そうですね。いいですね。なんかその、立ち上げた後のさ、その異常の、それは皆さんが始めたの、その、
そう、始めたのは僕なんですけど、もうずっと反省があって、いろいろと。で、とにかく固定しましょうっていうのはもう最初に決めたんですよ。
はいはいはい。素晴らしい。はい、その、なんていうの？渡すって別にその、ね、なんかみんなでやれる方向に、なんていうの？自動運転とか、あとその、はい、属人性がなくなっていくっていう、
そうですそうです。
なんか結構難しいじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
うん。それはすごいいいですね。
はい、だからね、ほら、代理を決めたりとか、うん、もう、なんかいかにも気を使うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
はい。言われたら断れもしないし、みたいな。うん、で、お互いにいいことないなと思って、でそれ、でも、やっぱりなんていうんですかね、どうしても、 人数を増やすためにはもうちょっとやっぱりやるぞっていうモチベーションがいるのかもしれないんですけど、まあその部分は意外といいかなっていう感じですね。人数はそんなに重要じゃないなと思って、
はい、僕は人数のことで言うとバンコクに引っ越した時に、まああったはあったんですよ。ワードプレスバンコクミートアップっていうグループがあって、なんか 何年か前か何ヶ月か前にセキュリティの話がポッとあって、それで終わってるみたいな感じがあって、参加するとこないんで始めたんですけど、僕はもともと東京から行ったんで、こう、まあ、そういうイメージがあったんですよね。やったら100人来るみたいな感じ。で、最初それでやって、まあでも100人とか200人とか来る回もできるし、別の話、なんかもうちょっと、技術的な話とかになると、まあ、10人ぐらいみたいな感じですごい振れ幅がある感じでやってたんだけど、なんか人数来ても残るもんなかったりとかするよね。
します。
すごいデザインの話とかでなんか、じゃあもうブートストラップとファンデーションと固テーマの話いっぺんにやりますみたいなことやった時は200何人来たんだけど、
すごいやん。
特に思い出はない、それに。いい写真が撮れたみたいな、そういう感じかな。そう。なんだけど、うん、それで、あとさっきの異常していくっていうか、その、勝手に回るようになるっていう話で言うと、僕は帰るまでそうならなかった。バンコクに僕は住んでたんだけど、そこ帰る時にもう、そっち、なんか、あと3ヶ月で帰っちゃうからもう、あとやってよみたいなことを、その、現地の人たちと一緒に話しながらやってて、いなくなった後、彼らは彼らで今やってるんだけど、でやり始めたらもうリスタートっていう感じで、なんていうの、もう彼らのものっていう感じでやってるんだけど、僕が、逆に言うと僕がいたからその人たちはやってなかったっていう感じなんで、それはすごいうまく渡せないっていうか、なんかこっちもやりたいし、彼らもやる気にならないし、みたいな感じがあったから。
あの、変に責任感じちゃうじゃないですか、ほんで。なんか俺のせいかな、みたいな。で、そういうのもあったんですよね、実際。
それは何？動いてないってことについて？
はい、あの、異常下げ、他の人がこう、うまく異常できないとか、そういうのって、なんか俺がこう、独占してるオーラ出してんのかな、とか、なんかそういうのもあって、で、余計そうでしたね。あと、あの、割とシビックテック的なことを扱ってるんですよ、和歌山のやつはね。
まあ、宮内さんはそうですよね。
なんか、そうすると、あの、イベントの時だけで何かやっても何もできないんですよ。
はいはい。
だから、イベントの本当の理想的なことを言うと、あの、イベントはもう、成果発表会で、ずっとみんなと GitHub でワーワーワーワーやれたらいいなと思ってて、で、実際 GitHub に、あの、その、例えば、フロントエンドの開発用のベーグランドを作ったりとかして、で、それをイベントの時にみんなで使ったりとか、なんか、はい、そんな、今度もそうですね、3月にあの、インターナショナルオープンデータデーっていうのがあるんですけど、その時にあの、ちょっと、和歌山アプリみたいなの作ろうって決まってて、で、それをこう、こちょこちょこちょこちょオンラインで普段やり取りしてるんですよ。あんまり、まあ、積極的には進んでないですけど、まあでも、たまにちょーってやり取りしたりして、で、会って話しなきゃいけないことだけを、今度の、日曜日かな。ちょっと会って相談しましょうか、みたいな。なんかそういうのが、ちょっと、いいかなと思って。はい。
まあ、あれですよね。やっぱりこう、コミュニティにはテーマが必要だってことですかね。
はい。ただ、
まあ、だから、和歌山は、その宮内さんが主導する、そういうシビックテック寄りというか。
そうですね。ただ、オープンソースコミュニティも、あの、だから、その趣旨が全然違いますよね。本当に、ユーザーさん向けに勉強会をしたいっていう趣旨のオープンソースコミュニティだったら、あの、もうそれ、そういう、なんていうのかな、わーって集めることは重要になるでしょうし、あの、アメリカとかの、その、なんていうんですかね、僕らが普段接してるような人たちっていうのは逆に、あの、あれですよね、日常的にずっとやり取りしてて、で、たまに集まった時に、ごちょごちょってやり取りするっていう、そういう、なんか、コミュニティのあり方も、とは、全然別物として2種類ある気がしますよね。
そうです。
はい。
ちなみに、浦部くんの、その、長野のコミュニティはなんかそういう明確な目的みたいって今のところあるの？これやりたいなとか。
まあ、正直、あんま、ちゃんとしたのは掲げてないんですけど、別にそんな大きい勉強会がやれればいいっても思ってないですし、とりあえず、なんだ、そういう、まあ、ウェブ、特に、ウェブデザインとか、そういう、まあ、ワードプレスなんかを使ってるユーザーさんとかは、山ほどいるわけじゃないですか、やっぱ地方だって。
うん。
うん。でも、それがあまりにも横のつながりないなーとか、だから全然、東京とか行くとやっぱそういう勉強会でなんか、そういう情報交換とかしてたりしますけど、こっちってそういうのが全然ないんで、とりあえずなんか、そういうのがないと寂しいなと思って、とりあえずお友達作りませんかぐらいのノリで、やってもいいのかなみたいな。
うん、
なんか、もともと、ずっとあったのが、長野で勉強会やるより、東京とか大阪、特に大阪なんかで喋らせてもらう方がよっぽどホーム感があるっていう、なんか、俺。
長野でやるとアウェー感が出てくる。
すごい強くて、踏み込まるのに。
うん、
まあ逆に知ってる人いないしね。
そうですよ。僕のプラグイン使ったことある人って、なんか聞いちゃうんですけど、聞いて、うん、一人も手上がんないとか、あ、これから、もうあと1時間俺何話していいか分からんぞって思いながら。ええ。まあでも。
みんな何を使ってるの？プラグインズ。
なんなん？いや、カスタム投稿、最近だとさすがにパーマリンクのプラグインとかも、うん、一人二人は手上がるんですけど、カスタム投稿タイプとかみんなそんな使ってないんかなみたいな感じだったり。うん。
超メジャーじゃないと知らないとかかな、コンタクトフォームセブンは使ってますみたいな。
まあ、多分そうなのかもしれないですね。よく。ああ、案外、求められてないんだと思いながら、
まあ。見た目のスペックでどうしても決まっちゃうから、やっぱり、
ね、
なかなか、あれですよね。まあ確かに。
見た目のスペックって何ですか？
書いてある、リードミーに書いてある機能、ね、並んでる機能とかそういうので選択されるんで、
うん、
多くの場合。だから、うん、そういうのってなかなかあれですよね。また層によって使うものがだいぶ変わる感じがありますよね。
そうですね。
はい。全部ちゃんと動くのを想定してると思うんですけど、現実にはちゃんと全部がちゃんと動くことはないんで、はい。
さっき話してた、そのコミュニティの異常じゃないですけど、それは、こっちも、やっぱ属人性を排除していかなきゃなと思ってるんですけど、やっぱ難しいなと思ってるのが現状で。
うん、まあ、でも3人ぐらいいるといいよね。コアメンバーというか、その、ワードベンチ長野をやるぞっていう人が3人ぐらいいると、トレーニング含めて。
まあ、長野、もともと、宮沢さんって、検索のプラグインとか作られてる方が。
はいはい。不動産のやつ、
ね。まあ、不動産以外にも全然あるんですけど、そのファーストエレメントの宮田さんって人がもともと、ワードベンチャー長野ってやってたんですけど。
僕行ったよ。
ええ、そうですよね。西川さんが来た、ソウル、日ですよね。
うん。
その、でも宮田さんが住んでる飯田と僕が住んでる松本でだいたい100キロ離れてるんですよね。
すげえな。
で、東京甲府間ぐらいあるってこと
そうです。え、どうかな。で、その、
うん。
で、そのアドベンチ山梨に僕も呼ばれて喋りに行った時に気づいたんですけど、うん、あれ距離、甲府に行く方が楽じゃん。
はいはいはい。
まじに、だって、そう、松本から電車で行くと、終電が多分6時とかなんですよね、鈍行で。
うん、
だから、アドベンチ長野として大きくやるのってなんかもう、わけわからんなと。
うん、
それ俺もそう、和歌山市内とかのイベントとかってすごい辛いんですよ、実は。同じ県内なのに車で2時間かかるんですよね。あ、言うてもそうだ、200キロ離れてるんで
なるほど、
超辛いですね。気持ち的に辛いですね。ほんでどうせそんなニーズいないし、はい、それはありますね。はあ、呼ばれていくのとかすごい嫌だな、和歌山のイベントで。
たまに懇親会とかで奥さんになんか迎えに来てもらうとかがあって、100キロ先から。あそこに行ってダメだなって思いながら。
いいね。なるほどね。
だから。
それは確かに。
だから、まあコミュニティの異常はできてないんですけど、 まあ、結構松本ってやっぱ真ん中辺なので、やっぱイベントを大きくやると、長野市とか、からも人が来るんで、今度なんか長野市でなんかやるっていう話はもらってて、
うん。
ああ、じゃあ別、なんか喋るネタが欲しかったら声かけて、ぐらいで、なんか、で、そういう、他の場所で立ち上がったりはするから、まあまあまあ、いいんじゃないかなと思いながら、
うん、
ええ。
うわ。じゃあ、長野県内で少なくとも、2、3箇所でやらなければいけないんだ。
そうですね。今度。
まあ、それってワードベンチ長野っていう名前でいいのかどうかよくわかんないね。
あ、そうそうそう。そうですよ。はい。そういうのはね、和歌山でも僕も毎回それは迷いましたよ。だから、コーダー道場とかはもう、最初の作りで和歌山って最初から名前つけなかったですけどね。
うん。でも、何になってるの？
最初、串本にしたんですけど、串本エリア絞りすぎたんですよ。なんて言ったって蝶ですから。
う
ん、はい。で、途中で熊野って、ちょっと広げましたね。
なるほど、なるほど。
で、大阪も最初に細谷さんたちと始めるときに、
うん、
大阪っていう名前はあえて最初につけなかったんですよ。
ああ、
はいはい。大阪ってつけるのは、ちょっと他のやりたいっていう人が出てきたときに、ややこしい。じゃないですかねっていうことで、ほんで梅田とか、そうしたらいっぱい出来上がりましたよね、実際梅田とか本町とか難波とか。
確かに確かに。
はい。そのネーミングっていうのは意外と重要ですよね。はい。
市はもう長野ってついちゃってるんで、でも長野県民って長野県のことを長野県って言わないんですよね。
信州。
信州って言うんです。で、長野って言ったら長野市の方を言うんですけど、そんな県外の人何も伝わらないんで、
あるあるですね、それ。
もう、
こっちも熊野だ。
これと思って。
こっちも熊野って言うんですよ。
ええ。ああ、うん。
それだ。へえ。
なんか、そしたらなんか、ワードベンチ新潟とかがもう、新潟もなんか、縦にくっそ長いじゃないですか。だから、新潟全県でやるのが辛いって話をしてて、なんか、そしたら長岡藩ってのを作っていて。
うんうんうん、
で、で、旧藩名調べたら長野藩ってないんで、これだと思って。
ただ、あれなんじゃないですかね。ワードキャンベンチ自体はもうどこも各都道府県じゃないですか。
いやいやいやいや、ワードベンチ川崎とかありましたよ。
ありますね。
ほんまや。
浜田とか。
羽田とかもありますよ。う
ん、はい、あ。ワードベンチ羽田でもあれ言ってるだけじゃないの。
やってます。
あるの。
やってます。
そうなんだ。すごいすごい。へえ。
逆に、もう、そこ気にしないで、例えば、宮沢さんが、飯田で、うん、今週、ワードベンチ、長野、飯田でやりますとか、
うん、
長野でやりますとか、同じ名前でやりつつも、入れ物だけを、こう、共同で利用するのはありですよね。
今、
まあ、勝手に、それぞれが勝手に、うん、要は、今週、なぜかワードベンチ、長野、2カ所でやってまんねん、みたいな。
あ、もう全然、
はい。
それでいいよなと。
そういうのはありですよね。はい。地方は、うん、それぐらいの方がいいかもしれないですね。もう勝手にやって、ぐらいの。はい。
そうなんですよ。
ちなみに、トロヨニ君が始めるときのそのメンターみたいな人は誰だったの？そのベンチをやろうっていうときに。自分でやった？
まあ、まあ一応宮沢さんが最初の1回目とかは、言い出しでって感じですね。
あ、じゃあ宮沢さんがやって、やり方とかを学んだというか。
あ、勉強会やるんだ、みたいな。まあ、つってもいきなり、なんか、喋ってってお願いだったんですけど、いきなり。
あ
らって思いながら。もうそこから、だいたいワードキャンプとかで会うたびに、まあ、やりたいっすよねって話は、毎回してて。長野の人がなんでわざわざ東京で顔合わせんだろうね、毎回って。
埼玉の人が池袋に集合するみたいな感じ、
まあ、最近
わかんないな。
わかんなかった。
わかんないよ。まあそうなのかな。
まあでも結果東京で集まるのが一番楽なんじゃないかって気分が最近してるんですけど。まあまあまあ。
まあでもそういうメンターみたいなのがいるといいね。なんか、西川さんとかやれば全国出張。
え？
バンコクでコミュニティを作った実績を生かし。
うん。でも、ないのかな？そういうリソースって。なんか始め方みたいなやつとかってなかったっけ？そう、行くまでもないっていうか、なんていうか。
ここ読んどいてみたいなやつでしょ？
そうそうそう。 なんかスライドとかでもいいと思うし。
いや、でもありましたよ。そういえば、うん、あのほらガイドラインの話がどっかにだって実際に書かれましたよね。何だっけ、ライセンスのことを前。
うん。
はい。だからなんかどっかにありあった気がします
ね。ただ、うん、初めてさ、そんな難しくなくないですか。
多分ね、僕のかんまあ感想だけど、その伝わるべきものが、うん、何じゃあ告知の文章を書いて会場を抑えましょうとか。うん、あのスピーカーに声かけましょうとか、毎月1回やるといいですよみたいな、そう具体的な話もそうだけど、なんかこう空気感っていうか、これもなんか嫌な話になっちゃうけど、でもなんかこうなんていうの、例えばじゃあそれがあって、誰かが始めたんだけど、いや難しいな、いいのか勝手に好きにやれば、まあだからなんかその商売との線引きとかさ、なんかその辺が難しいなっていう気はちょっとするかもね。
そうですね。
結局、まあ、例えばね、バンコクで昔あったやつとかも、ある会社の人がやってたんですよ。ワードキャンプもバンコクって2008年と9年にやってるんだけど、うん、それはある会社がやってて、で、その人たちがワードプレスから撤退した瞬間になくなったんですよ、そのコミュニティ自体が。
なるほど。
会自体もなくなるんですよね。で、ってことは、その人たちが、何かの目的で何かやってたのかな、うん、とか、そのやり方自体が別にみんなでやるっていう雰囲気じゃなかったんだろうなっていうことはちょっと思うんだよね。
うん、
さっきの異常の話と一緒で、なんかこう、どういう感じで人を受け入れたり、運営自体をするのかっていうことが、あんのかな、
まあうん。まあ、そもそも2回、1回目って案外盛り上がるんですよ。なかったから。あと、県外とかも割と応援とかして、来てくれたりするんですよ。2回目以降ですね。
うん。
それで、人が、
まあ。今回は結構、わめき立ってたら来てくれたみたいなとこは、あるだろうからね。
毎月は絶対来ないもんね。
毎月行ってたらうざいもんね。
まあでも、なんか人数をだからゴール、まあ人数が何でもかんでもあれだとは限らないんで、例えば、うん、あの人数が少ないなりに、なんかこう別のところをゴールにするとか、そういうのはありだと思うんですけどね。
あと地方ごとにカラーがあると結構行く側としては面白いですよね。なんかいろんな場所行ってなんか似たような話聞いてもしょうがないなっていうのがあるし。
そうなんですよ。結構今動画とかも上がるじゃないですか。なんか別にそんなね、やっぱある種
実際人数多いと薄まりますよね。平均化される、ちょっと 悪い言い方すると低い方に流れるっていうか、なんていうかな、
そうですね、
そういう感じはあるんで、別になんか、はい、なんか強いリーダーシップが逆に必要になりますよね、人数が多いと、はい、その、そうだね、特定の人に依存するっていうか、人数が多い時に限って、はい、
あとさ、なんかその毎月の勉強会があったところでさ、そこで勉強することってなくね？
ないです、ないです。
うん。
そこに行ったからなんかできるわけないじゃん。
はい、そうですわ。
その、っていうのもあるときに勉強会ってなんでやってんのかみたいなことが、あと、バンコクのときは僕はもう完全に友達欲しいみたいな感じでしたよ。
うん、
あの、一緒に仕事できる人が欲しい。
ね、はい。
毎月会える、まあ、飯食える状況を聞くみたいな。で、それは別に達成されたんで、それは、まあ良かったなっていう感じなんだけど、うん、
でもそれは確かにあの価値観みたいなのを共有できる相手が欲しいというか、
うん、
そういうのはすごいありますよね、はい、あ、でもそういう意味でも和歌山確かにそうですね、人数少なくてもだからそういう人たちばっかりが来るんで、
うん、
はい、
はっきり言うんですよね、たかが1時間2時間やったところでできるようになったら誰も苦労してないよねって話を最初にしちゃって、うん、だからそれを、だから相談している仲間とかそういう、で、そう、やっぱ、そういうとこに来る、やっぱ、情報を持ってる人とかを、と、Facebook とか Twitter とかで繋がると、やっぱ、そういうのが自然、そういう情報みたいのが入ってくるようになるじゃないですか。
うん、
そういう関係性を作ったりすることが多分100倍重要だよって話は、毎回しますね。
その、まあ、いわゆる、ネットワーキングってやつだよね。
あと GitHub アカウント持ってないって言われたら作れ。今すぐ作れ、黙って作れっつって。
まあ勉強会の場合は、まあ僕が勉強会に行くのはあんまりこう新しい情報を仕入れたいとかは 全然なくて、どっちかというと、なんか話せって言われたから行って話すと、
うん、
なんか、思いもよらなかった人と知り合いになるっていうのが、
あ、
面白いなとは思うので、
うん、
前回もね、結構、ワードベンチ東京なんかでも、
うん、
ちょっとなんか全然知らない異国の地でビジネスをしてる人とかに話しかけられて、あ、そうなんですかみたいな感じで盛り上がったりしたんで、
うん、
まあそういう意味では、なんとだろう、やっぱりこうネットワーキングっていうか、うん、だからその松本の人、松本だっけ、
うん、
長野市だっけ、
松本市です、
松本市、松本市のその人材を掘り起こすという意味でも、
結構長野県自体はやっぱやるとちょいちょいなんかおって人いますね。
ちょっとあんまり関係ないかもしれないですけど、長野県ってほら教育県って言われてるでしょ、
まあ、らしいっすね、一応割と。
で、明治期とか、その、大正期なんかは、
ええ、
こういうのがすごい盛んで、
ええ、
ヘーゲルって知ってる？哲学者。
はいはいはい。
ヘーゲルの日本語訳とかは、はじめはその長野の教員の人たちが自分たちで集まって勝手に訳したりとかしてたんだよ。
そうなんだ。すごい。
意外とね、伝統的にそういう、なんていうんですか、教育レベルは高い県なので。
学校の史跡とかは、うん、普通にありますからね。
でまあ、文化の下地的にはなんか、こう相性はいいんじゃないかなと思うんですけど、う
ん。あと、結構地方で、僕もやるようになって、いろいろ知ったんですけど、結構、家を継がなきゃいけないとか、そういうんで、東京とかでバリバリやってた人がこっちに帰ってくるみたいな話結構あるんだな、とか。
ああ、多いよね、多分。トロイニ君って群馬の人でしょ、もともと。
もともと群馬で、生まれ自体は福島ですね。なんなら。
ずっとし、もう、喫水の地方の人やね。
一応、あれでキー局見てましたよ。群馬時代は。
え、それで大学から。
それで何を言おうとしてんの？どういうこと？
一応関東圏。一応都会だと思う。
なるほど。
大学から長野行って、
うん、
それからずっと、
ずっと
あれだっけ、
ね、
あ、そっか。
あ、そっか。そっか。
うん、
高学年行きなんだ、みんな。やだな、やだやだ。
いやいやいやいや。
でも、宮さん、それよく言うよ。
いや、なんかね、今、さっきの文木さんもそうですけど、たまに教養がある話が出るじゃないですか。いや、あんな、ああいうの、そういう話全然分かってないんですよ。ね、やだなと思って、
スラックのチャットで。分かんないですよ。大学席はありましたけど、どんどん行ってなかった。
あのね、このね、西川さんとさ、文木さんがさ、教養がある会話をすんのよ、スラックで。カタカナの、なんか、ね、知らない単語を使って会話すんのよ。で、それをね、俺は裏でこっそり Google でググって、あ、そういう、そう、こういう言葉があるんだ、みたいな。やだなぁと思って。やだやだって。
一応僕隠してるんですけど、出ちゃってました？
いやぁ、
はい、決めてるものがね。
そうそうそうそう、
ある。溢れ出る教養が。
そうそうそうそうそうそうそう。
ヘーゲルとかって別に知らないっすよ、普通。別に人間。やっぱそこは文系と理系とかもあるかもしれないです。
まあね、ちょっと出してしまいましたね。
何それ、食えるの？トロイントそんな感じ。
さんはどういう勉強だったの？学校は。
あ、僕っすか。
うん。
いや、まあ大学、まあ一応数学にいたんですけど、まああの。
すげえ。そうなんだ。
すげえ理系の人。
ただ、大学、まあ僕別に隠してないんであれですけど、全然行ってなくて途中で辞めてるんで。
あ、仲間じゃん。そうなんだ。まあ、辞めてるってか僕は追い出されたら。
まあでも日本の大学の場合はね、辞めるかったことはあんまり関係なくて、入学した事実の方が日本の場合は重要なんで、まあいいんじゃないですか。
でも今必死でだから数学を結構勉強してます。機械学習とかあそこら辺もちょっと興味があって、最近そういう勉強
があるんだ。
でもトロイニもともとデザイナーだよね、ウェブの制作では。
そうですね。
キャリアはデザイナーから始まって
る、ね、始まってます。いつからこんなになっちゃったんだろうと思いながら、最近コード書いてる方が楽しいんで。
まあでもそういう意味ではマルチスキルでいいよね。
まあいや器用貧乏と言いますかなんていうか、でもまあ地方で生きていくには多分でもいろいろできた方がいいのは間違いないなっていうのは。どうしても、そんな、大人数でやることないですし。
フリーになってどのぐらいですか？
ちゃんとフリーでやり出して、まあ、丸々1年ぐらいですね、ちょうど。
で、なんかその、どんな、長野の仕事とかもされてるんですか？
いやー、去年その長野の仕事一件だけでしたね。
あ、そうなんだ。
まあ、あの、知り合いの会社の、まあ、リニューアルを全部、あのデザインから、てか提案レベルからやったぐらい。それはデザインから全部やりましたけど、あとは基本的にもうなんか、あれ勉強会とかで、
まあ、はいはいはい、はい。
だから、主にワードプレスの実装とか、プラグインとか、なんか、また、フロントエンドのなんか、リアクトとかの開発とか、
うん。
こういう。
じゃあ僕とトロユニさんは多分似てると思うわ。この、ワードプレス辺境民の会の中では、その地元の仕事をちゃんとできてる人と、そうではなくて、例えば中央とか、もう全然地方関係なくやってる人と、両方いると思うんですよね。バランス的には僕はもう 100-0 で、地元の仕事とかないです。まあ地元がないっていうのもあるんだけど。
島民がね、100人しかいないから。
そうですね。
いやいや、まあ大きじゃなくても。
食えてたらすごいですよ。悪代官ですよ、もう。
地元の民から絞り上げないとね、生きていけないから
ね。悪いこと以外にありえないです。
必要のないホームページを作らせてほし
い。逆にね、無料になっちゃうんだよね。
まあ、そう
ですね。その仕事はね。うん。そうそう。別にそこから取らなくても大丈夫なような方がいい、健全だと思うんだけどさ、100人になったらさ。
う
ん、
そう、100人。
でも、トロユニのサイトって、ブログとか読んで別にお仕事くださいみたいな書いてないよね。
ああいうのって何書いていいか分かんなくて、いや、たまに書くんですけど、そんな人も読んでないし、もう、と思いながら。いや、なんか、あるじゃないですか、仕事ください仕事くださいさ、なんか、仕事ないんかなって思われるけどやめた方がいいよみたいな話あるじゃないですか。
あ、そうなんだ。いや、でも、あ、意外に頼んだらやってくれるんだって思う人もいると思うよ。あのさ、トロミさんのさ、コンタクトフォームいい、ちょっとツッコミを入れて。あのさ、ワードプレスプラグインに関する質問はフォーラムを確認してください。誰かが過去に同じような質問をしているかもしれないので、で、知れないですと。で、それでも見つからない場合は、フォーラムに新しいトピックを投稿してみてくださいって書いてあって、名前、メールアドレス、件名、メッセージってなってんだけどさ。これは来ないよね。
本当いや、だって、メールフォームで仕事の話、あんま来ないんですよね、ほとんど。
あ、僕も来たことないわ。あるけど、やらなかった。それが やりたい仕事ではなかった。そうそう、
で問い合わせ来るの、ろくなのがないですよね。
はい、あ、そうですか。僕結構ありますよ。
へ、
まあ、僕は会社をやってるってなるかもしれないですけど。
あ、それは。
僕も会社だけどダメだよ。
僕、そういえば自分、あれですね。完全に今、ネットではコミュニケーション遮断してますからね。コメント欄もフォームもないですから。
うん、
もう何も言ってくるな状態ですね。
ほとんどプラグイン関するよくわかんない問い合わせしかないんで、もうそのなんかもうずっと同じことを答えるの嫌だしみたいな、返信しても返ってこないしみたいな。
あ、それはあるね。返信しても返ってこない。
絶対返ってこないですよね。あの質問とかの方が本当に返ってこないよね、返事が。たまにしてもね。
なのでブログに書いちゃうといいと思うよ。あの、個人情報を伏せて。このような質問があったので、ブログに書いておきますみたいな。
個人情報付きで書いたろうかなとか、たまに思うムカつくやつありますけどね。
なんかさ、プラグインは公開してる人たちってみんなそのことを言うよね。あの、問い合わせがあって、なんか、まず基本すごい偉そうであると。
そうそうそう。
で、攻撃的だったり、助けてあげることが当然のような問い合わせがいっぱい来て、で返事をするとそのまま終了っていうになるってよく言ってるけど、
はあ、絶対返事は返ってこないですよね、絶対ですよ、は
あ、あと結構ね、あのクソバイスは多いですよ。クソバイス、あのクソみたいなアドバイス、略してクソバイスがね、あの
そういうもんなはないな。なんか本当質問ばっかりかな。なんか、
はい、僕はなんかこうした方がいいですよみたいなやつとかはすごい、あの前ほら出してた、あの、はいはい、なんだっけ、課金の EC プラグインみたいなの出したときは、こういう風にした方がいいですよとか、そういうのすごい多かったです。あとジャイアニズムも多い、なんかそういう。
こうあるべきですみたいな。
このサイトはこうなっててね、こうあるべきですとか。
VCCW のバグとかをたまに見つけるのに、Twitter とかで検索するんですよ。そうするとね、 まあツイッターに何か書かれてるのはもう 100% 日本人で、だいたい9割ぐらいはだ、まあだいたいなんかあのなんか困ってるああだこうだとか書かれてるんですけど、たまにクソとか死ねとかも書かれてるんですよ。この間ね、トロウニさんと二人でなんかシェアシェアってブツブツ文句言ってたんですけど、ここまで書くことねえだろうみたいなやってたもんね。で、面白いのがあの GitHub にスターつけてくれてる人ね、VCCW のリポジトリ見たらわかるんですけど、90% 外人ですよ。ほんで、一周も 100% 外人ですね。100% までもいかないかな。95% ぐらいは外人ですね。だからやっぱりで内容もだいぶ一周の方は前なんかあの楽しいですよね、内容が、
あ
モチベーションが下がるような書き込みは一周にはさすがにないですね。ツイッターはでも本当モチベーションが下がることばっかりで、でもたまにあこんなバグあるんだみたいなのもあるし難しいんですけど、
あコメントフォームもそうですよね。なんかあの海外のワードプレスサイトを見てるとコメントフォームめっちゃ盛り上がってる時ありますけど、
はい、
そうですね、日本のワードプレスサイトでコメントフォームが盛り上がってるのを見たことがないんで、
あそうですね、はい、確かに、
あのそれはなんかもう文化じゃないですか、多分
家庭部とか、ね、
家庭部とかでちょっと離れた場所で何か言うっていうのが多いんで、
スターはつけてあげようよって一生懸命言うんですけどね。あとプラグインディレクトリのスターもそうですけど、はい、それは本人開発なんか使ってくれてないのかなって思うと分かんないじゃないですか、誰が使ってんのか。だから僕平気でこの間7つぐらいのプラグイン削除したんですけど、そのうちの2つぐらいで問い合わせがありましたね、削除してから。
あ
使ってるんだみたいなこっちからすると、あ使ってるんだったら言ってよみたいな、はい、なんか動いて当たり前でしょうから、それはあの動いてる時に何も言ってくれないのはまあそれはそう理解もできますけど、はい、全く見えないとちょっとこう分からないですよね。
はい、まあでもあれですよね、多分まあ僕はその点ジェットパックなんかうまいなと思うのは、
はい、
あれって利用状況が丸分かりじゃないですか、
はい、
あれは多分なんかこう正しいんだろうなと思いましたね、その、
うん、
要するに新しい機能が使われてるのかどうかとかをすぐ分かるじゃないですか。
でも
これオンにされたオフにされたとか、
トロニーさんのプラグインとかそこをやる必要ないわけじゃないですか。
まあそうですね、
はい、だから
分かんないですよ、ね、
まあ、僕のプラグインもそうですけど、そういう必然性がないんで、やっぱりはい、
まあ、まずトロニーさんちょっとさ、カスタムポストタイプパーマリンクのさ、説明 した方がいいんじゃない。
まあ、
どういうプラグインを、
まあ、読んで字のごとくなんですけど、カスタム投稿タイプってありますよね。あれ、パーマリンクがいじれないんですよ。普通と違って。それを。
あの、投稿名になっちゃうんでね。
ええー。もともと、で、あの、投稿名になるのが嫌だったんで、あれ、ポスト IE にできればいいなぐらいの機能で作り始めたんですけど、なんか、まあ、それまで良かったんですけど、その後なんか西川さんって人からツイッターのメッセージでタクソノミーに対応してくれたら嬉しいなっていうのが来たんで、
嘘、そうか、ごめんごめんっていうか、
西川さんだけでタクソノミー対応したんですけど、
ありがとう、
本人言うだけ言って忘れたらやっぱりそんなもんですよね、
ちょっと待って、いやその時はちゃんと感謝して使ってたんですよ。
ありがとう、ありがとう、もう使ってないけどみたいな、
今も使ってるよ、でも
使ってるんだ、
うん、
使ってるんだあれ、
うん、使ってる。
でもそう。だから、未だに、でもこれは、なんか、初めて作ったプラグインで、まあひどいんですけど、その負の遺産がありすぎて、もうなんか、メンテやめたい。メンテやめたいっていうか、あの、破壊的な変更をガツ、本当にガツッとして、なんか、もうパスタムパーモリ、パスト、パーリンクス、バージョン2みたいのを作ってあげたいんですけど、
うん。
うん。でも、ワードプレスの構造上、なんか、なかなかそこら辺も難しいじゃないですか。なんか、どうしたもんかなと思いながら。
うん、なんかね、イボルプトゥみたいにつけて、別プラグインとして出しちゃうとか。
ええ
ー。そっか。
あ、なんかアップデートする、なんか、さっき、ツイッターで検索したら、アップデートするたびにヒヤヒヤするとか、アップデートに際して不具合が、うん、起きやすいから、怖いみたいなコメント書かれて、ごめんなさいって思いながら。
いや、自分で作れって反撃したらいいんですよ。
やー、いや本当に、いや、自分で書いた方が楽なケースもあるよ、パーマリンクは。
でも、実際どうなんですかね、カスタム投稿タイプと紐付けされるわけじゃないですか、その機能っていうのは。だから基本的には、その方がいい気もしますね。まあど、まあ、そういうスキルがない人も当然いるから分かるんですけど、本当にちゃんとやろうと思ったら、やっぱりカスタム投稿タイプがあって、そのパーマリンクなんで、この2つは1個のものとして実装された方がいいのはいいですよね、きっと。
タクソノミーが辛すぎたんで、それが、てかタクソノミー関係ないパーマリンク使うことが多すぎたんで、仕事でやってたら。だから、その西川さんから頼まれた負の遺産を切り捨てたプラグインをまた別にリリースしたんですけど、こっちはなんか全然使われてない。
ごめんね。なるほどね。
でも、はい、人に言われて機能実装してもそうなんですよ。もう、やっぱり、それはね、僕もすごい気をつけてるんですけど、単純に要望は絶対答えないようにしてるっていうか、自分が使わないやつを実装すると、バグるんですよね。
そうなんですよ。
はい、気がつかないんですよ、ほんで。
忘れちゃいますよね、
興味ない。そうそうそうそうそうそう。だから、本当にね、そういうリクエストしてくる人多いんですけど、それバグるだけなんですよね。お互いに誰もハッピーにならないというか、はい、それはありますね。はい、
だからでも似たようなプラグイン2つリリースしてて面白かったのが、その負の遺産がないバージョンを普通に仕事で使ったら、なんだっけな。なんかコメントのページングとか突然言われて、動いてるかなと思ったら、それがバグってて。やっぱ、で、じゃあそのカスタムパーマリンクス日本に変えてみるかったらすんなり動いて、やっぱユーザー数がそれなりにいるとやっぱフィードバックとかもそれなりあるんで、まあ一長一短かなと思いながら。これで改善されてるってのはまああるんだなと思いつつ。
そうですね。
うん。なんかよく
パーマリンク周りはすごいうるさい人が海外は結構多いですよね。すごい、僕、もう、なんか、お前はビッグノーノーな、ミステイクをしてるぞ、みたいなこと書かれたことありますよ。そんな、そんなにひどいかなって思ってみたら、本当にひどかったですね。はい。よくよく調べたら。そういうのはやっぱりありますよね。教えてもらうこと。
パーマリンクなんて別にそんなにこだわるもんなのかなって最近は思ってるんですけどね。別に。
まあでも SEO 界隈の人たちでこだわる人は
多いですね。
多いので。
多いですよね。
階層っぽくちゃんと見せたいって人
は
多い。
はい、
うん。
カテゴリーの下にないとダメだとかなんかそういうこだわりがすごい強いので。
それワードプレスでやるの、いや無理とは言い切らないですけど、しんどいよ、それって。毎回、
英語の URL だと、やっぱりあれなんですかね。ほら、スラックが記事のタイトルから生成されるじゃないですか。ああいうのも、だいぶ SEO 的にありなんですかね。効果があるんですか？
なんか SEO 的に効果があるっていうよりは、なんかその、英語ネイティブの人って、いきなりアドレスバーに打ち込むんですよ。メルセデスベンツが見たかったら、メルセデスベンツ .com とか。
あ、それはそうですね。
だから、ブラウザのアドレスバーに検索フォームが実装されたんですよ。
は
あ、そういうことか。
だから、なんか、日本人よりずっと意味があるというか、アドレスに。ネイティブの人にとっては。
SSL で、HSTS っていうほら、SSL を強制するやつあるじゃないですか。
ありますね。
はい、あれってサブドメインも、フルで SSL しますよっていうのを、ヘッダーに入れなきゃいけないんですよ。このウェブサイト、例えば、なんで、example.com だったら、www.example.com っていう、そういう URL も SSL 化、されますからねっていうのをヘッダーに情報として入れなきゃいけないんですけど、それなんでかって言ったら、外人たちがそういう検索の仕方をするんですって。要は、メルセデスベンツのウェブサイトを見たいときは、すごく多くの人が www.mercedes-benz.com ってもう入れるんですってね。
そうなんですよ。いきなり入れちゃうんですよ。
そうそうそうそう。だからその www に対応してるかどうかっていうのはね、結構あっちの エンタープライズなウェブサイトではすごく重要で、あの リダイレクトをちゃんとしてねみたいなのがね、ガイドラインにこの間書いてありましたね。
だからなんか SEO っていうよりは、まあユーザビリティ的な観点、
そういうことですね。
あれ嫌だもんね、ツイッターとかでさ、なんか URL 分かんなくなってるじゃん。でそのドメイン名が見れないのも困るけど、
はい、
あの読みたいんだよ俺は、スラッグも読みたい。
はいはいはいはいはい、確かに、なるほど。
もうちょい真面目に作ろうそう言われると真面目にやってますけど、あれなんですね、あの結構似た、なんか URL 間違っててもなんか似た単語のページにリダイレクトされるじゃないですか、ワードプレスって。何でした？
あれね、あの
あれ鬱陶しいですね。
最後検索するんだよね、ページで、固定ページに行くんでしょ最後。
そうそうそうそう。
なんか A とか入れ、 A B とか入れると About のページに行ったりするとか。あ、じゃあ、 あれもそういう
なん、そういうことですね、そういう文化なんでしょうね。はい、
なんかなんであれがあるんやろうってずっと疑問だったんですけど。
うん。
何度苦しめられたことか。
GitHub の、政府向けのエヴァンジェリストのベンさんっていう人がいるんですけど、ベンさんがウェブサイトの、その、レスポンスヘッダーを評価するツールを公開してるんですけど、
はい、
それで、こう、これ対応してる、対応してないっていうのがバーって出てくるんですよね。はい、で、結構、僕のサイトでも3分の1ぐらい×が出ちゃうんですけど、それ一個一個ちょうど機能調べてて、で、はい、なんで www が言う、ないからって怒られなきゃいけないんだよと思って、昨日ちょうど調べてたんですよね、そういえば。そしたらなんかすごい多くの人がいきなり入れるから、実際に URL で使われてないとしても リダイレクトしなきゃいけないし、www 用の SSL のも用意 しなきゃいけないですよっていうのが。
ああ、そうか、最初の1回目はあるわけだもんね。
そうです、そうです。
うん、リダイレクトする前の。
はい、だからそこの部分もちゃんと SSL 設定しといてねっていう。なるほどなと思って。はい、昨日やったんですよ、だから。
逆にでもアドレスバーに検索が実装されるようになってからいきなり言われる打つようになりましたね、僕も。
外人さんのブログは確かに、例えばネイシン .com とか、ダニエルバチバー .com とか、よく直接入れますね。もう、アーロンジョルビン .com とか適当に入れて、あれないわ、みたいな、そういうのは確かにありますよね。もうみんなそういう芸風ですもんね。
ええ、
ワードプレスの人。
GitHub とかもそうですよね。とりあえずユーザーネームポンって放り込んでみて。
あんまいつもマットさんのね、URL をね、いつも俺は間違えるんですよ。MUTT とか入れたりとか、あれ違ったかなとか言って、やり直して。はい。
まあ最近はあんまりマットは MA.TT でしたっけ？
そうなんですよ。はい。
あれ、最近あんま流行んないですね。
はい。
そうですね。2008年から10年ぐらいはなんかすごいブームでしたけど。
ドメイン派
の。あ、なるほどね。ドットなんとかっていうところと組み合わせてなんかするみたいな。
スクリプタキュラスとかが。
ああ、懐かしい。
それやってて。なんかあの頃がちょうどなんかそういうの流行ってたかなっていう。
この間GitHub がね、オープンソースドットガイドっていうのやってましたね。そういえば。
ああ、新しい仲間たちのやつね。
はい。
ドがいいですね。
ドットガイド。
あれ流行るのかな、どんどん。
そうなんですよね。
例えばドットトラベルとかさ。
ああ、でも、要は属性型っていうことですよね。はい、
まあ。ドット忍者とかなんかそういうのもあるんで。
ああ。みんなとりあえず買うけど全然使ってないやつ。ドットブログとかもありますしね。
ドットブログはあれでしょ？オートマティックが押さえてるやつでしょ？
そうですよね。
自分の名前のね、ブログも押さえておきたいけど、そんな安くないから。
うん。
え、そう。あ、まあ、そう、そういうことか。トールさんがさ、4文字じゃん。
あ、はいはい。
で、toru.blog っていうのがさ、すごい高いっつって。何万とかだよ、月額。
そんなに？
ごめんなさい、年間。
ああ、年間ね。
うん。 普通だと3000いくらだったっけ、3000
円。3000円ぐらいかな。
うん。
あ、そういう値段の付け方なんだ。
文字数だと思うな、多分。
うん。
まあ、john.blog とか超高いんでしょ、だから。
ドット .io が意外と、まあ、高くはないけど割高というか、
8000円ぐらいでしたっけ。
そう。
まあでもあの変な国のやつは高いですよ。
はいはい。
僕不見機なんで、キヨ .ki っていうドメイン取れないかなと思って探したら16万でした。
うん、
あのキリバスの。
ああ。そうですね、でも。
だから買わないでほしいんじゃん、多分。
ああ。
どこでしたっけ、パラオかなんかがね、その実際ドメイン名のそれで国連のあの加入金払えたとか話題になりますよね。
なんか あとなんだっけ、あの TV とか、
あツバル、
ツバルとか、あそうだツバルだ、ツバルですね。はい、
あれはあほとんどツバルのものとして使われてないですもんね今。
うん、
まあ、思わぬところから。ちょっとなんか、あの、パーマリンクの話が長くなりすぎましたが、そろそろ1時間経ったので、
はい、
締めに入りましょうか。
はい。
じゃ最後軽く、あの、ワードキャンプの話聞きますか？
そうですね。
トレーニー君は、2017年の、ワードキャンプ、
京都ですね。
京都。はい。
のスタッフを、ちょっと、仰せつかって、おります。まだ。多分まあそろそろ、まあちょっとまあ今月末ぐらいにはもうちょい詳細が出せるんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、
まあ、ちょっと。今言えるマックスはどういう情報なんですか？全然知らないんだけど。あるらしいっていうことしか知らない。
そうです。2017.kyoto.wordcamp.org っていうページはありますっていう感じです。
うん、
今だけメールを登録できる。
それだけか。
ね、
いつ頃とかもわかんないの？
いつ頃ってのも、今のところまだちょっと確定できてないので。
なるほど。
うん、
京都だったら YGN さんのゲスト結構来たがる人いるかもしれないですね。
そうなんですよね。ちょっとそこら辺もちょっと調整して。う
ん、西川さん、あの人たち来たがってますよね。某大手ブログの旦那さんが京都行くって言ってましたよね。カラオケの時に。フィラデル
そうですね。はい。
あらら。
僕ちょっと、時期的に忙しそうな気もしてるんだけど、ぜひ行きたいですね。
うん、
なんかコンセプトとかはあるの？
一応。
そこは言えるんじゃない？
まあ一応、あれですね。その、ま、うん、まあ、まだ、ちゃんとフィックスもしてないんですが、うん、まあちょっと、いろんなものと繋がっていこうみたいな、その、まあ、API の話とかも、まあ、ありますし、その人対人同士でもっていう、割と、そういう感じで、まあ、割とふわっとしてるんですけど、っていう、なんというか、まあ、まあ、京都だし、縁を大事にしようね、みたいな、部分もあったり、みたいな感じですかね。
うんうん、
まだ、そうなんですよね。今月末ぐらいにはちょっと詳細とかもバンって出して、あの、いろんな募集とかが始め、られるかなっていうぐらいですか。
うん、なるほど。
何月なんでしたっけ？ 6 月
ぐらい。
ああ、なるほど。ああ、そっか、全然決まってないですね、まだ日程は。なるほど。
どこまで行っていいのかもちょっと、あれなんですけど。
まあじゃあ、長野から京都まで。で、ちょっと遠いよね。
いや、でも、
いくらかかるの？
まあ、でも片道1万円弱ぐらいですね。
俺より近いじゃねえか。
なるほどね。
まあ、この間、まあ、京都の岡本くんとかも来てくれ、もうこっち来てもらってたんですけど、最近、意外に東京に行くの時間的には変わんないんですよね。3時間で行けるんで、京都。だから長野からも京都行けばいいじゃん、みたいな。スタッフやりましょうよっていうのを散々言ってるんですけど。
もう京都夏暑くて冬寒いでしょう。京都がいい。京都すごいよな。
それ夏暑くて行ってる。うん、風がみたいな。
なんかホテルとか安いといいな。
いや
結構きついか。これはあるかもね、ホテル問題は。
あ、
うん、 宿泊は結構大変そう。
まあでも東京も高いんで。
高いっすね。
そういえば、前のね、ワードキャンプ、2年ぐらい前かな、に、宿坊、お寺を丸ごと貸し切ったろうかなとか思って。
去年だ、去年。
は、去年ですかね。去年。じゃあ、一昨年だ、ジェフさんの時。
あ、やったんすか、それ。
去年だ。やらなかった。
やらなかった。
結局やらなかった。
はい。
毎年話出るやつですね、それ。
予算がなくて。でもなんかあれ面白そうだったんだよな。いや別にっ
ていうかね、やっぱり宿泊をまあまあわかんない、まあ、参加したい人たちだけで、うん、そのドカンと抑えるっていうのはいいと思うけどね。これだけ、うん、もうさ人がいっぱい来ることが分かってしまってるじゃないですか、うん、その地元のイベントって言いながら来るときに、うん、一人一人が1万円ずつ払ってるとかさ、
う
ん、すごい状態だと思うんだよね、うん、でやっぱりじゃあ20人集まって借りたら20万も絶対かかんないから。
そうですね。
下手したら5万とか。
はい。
4分の1になっちゃうから。そういうのはね、なんかあるといいかなとは思うけど。うん、まあ難しいわな。
難しい。
まあ、早く抑えないとね、そういうのは。
そうなんですよ、
ね。だから人数が読めないんで。
怖いよね、逆にね。
そうなんですよ。
じゃあ、20人分だけど、3人だったらめっちゃ高いからね。
はい、そうなんですよ。はい。やっぱ、大変ですよね。はい。
なんかそういうゲストハウスの人とかと仲良くなって、そういうのも巻き込んでいければ、楽だよなって。
うん、
そうだね。
あれ、US の時のあのホテルあるじゃないですか。あれはどっかがスポンサーもしたんですかね、はい、どうなんでしょうね。
この間の、
はい、
あ。
でもあれは安くないですよね、
うん。あ、安くないんですか、あれは別に。
いや、ちょっと安くしてもらってるんじゃないの、違うの、
なんかちょっと。
でも元のホテルがいいホテルじゃない、
あ、そうだね。
まあそっか。まあまあそっか。
一泊160ドルぐらい？
おお。
でも何の見返りもなくあれなんですかね。単純にああやってオフィシャルってしたんですかね。なんか裏であったんじゃないんですか、ね、
人を送るみたいなことになってるんじゃないのかな。
はい。
まあ僕らはまあ関係ないというか、エクスペディアで行くから安くなるし、
そう
みたいな。
そうですね。はい。スペディアで行くとホテル代ただ同然になっちゃいますもんね、なんか。
はい。
そんなことに。
でも京都だと結構ね、シーズンによっては高いんじゃないですか。
うん。そうだろうね。
僕みたいにギリギリまで予約しない人は多分。
あ、やばそうですね。
やばいよ。
2万とか言われちゃうから。って。うん、
まあでも。
そうですね。
まあ、時期は、もうなんかイベントどころじゃないんで避けるようにはしてるんですけど、でも結構一年中、なんか高そうな感じはありますよね。
うん、土日とかはね、特に。あとなんか、海外の事情で決まったりするから。
ああ。
海外の人が休みだとなんかいっぱい来ちゃってみたいな。
そうですね。
ああ、そう。それ面白いんですよ。和歌山県のね、観光白書みたいなのをちょっと見る機会があって、日本の忙しい時期と全然違うんですよね。時期外れるんですよ。
バカンスシーズンみたいなもん。
そうそうそうそうそう。ほんで、あ、なるほどなと思って、和歌山県、白浜がすごい大成功してるんですけど、今、観光客の誘致で。8月は、海外からの観光客、激減するんですよ。素晴らしいことに。もう激減なの。
都合がいいじゃないですか。
そう、めっちゃ都合がいいの。だから、うん、あ、なるほどと思って、はい。素晴らしいですよね。だからそういうのあるかも。ああ、だからそうだよ。京都の観光白書とか見といたら、もしかしたら、載ってると思いますよ。6月とか案外ピークだったりすることあるかも。
うん、繁忙期は調べておいた方がいいと思う。
そうそうそう。
そうっすね。考えたこともなか
った。そんなこと言われてももう変えられないなとか。
まあまあそうです。
そうそうそう。
やめよう、見るの。無駄や。
まあ、あらかじめね、みんなに言っとくとか、早く予約しないとホテルが、ホテルが高いよって。
そうそうそう。
ああ、これもなんかね、タイムテーブルが公開されてないから、ホテル予約できないとかね、書かれちゃったりするんですよ。
ああ。
はい。くらい言ってもね、
うん。
さて。
そうか、でも。まあ、今年は僕もセッションチームのリーダーなんで、ちょっと。
お、じゃあ、ちょっと楽しみにしてます。
素晴らしい。
でも、メンツが、豪華なんで、僕仕事ないんじゃないかなって毎回思ってるんですけど、ありがたいことに。
あ、スタッフは十分集まってるんですか？
まあ、スタッフも、いや、まあ、まだまだ募集はしておりますが、ええ、
あ、そうなんだ。どうすればいいの？スタッフになりたい人は。
ですね、どっかにあったかな。あ、去年のワードキャンプ関西のサイトにですね、あのスタッフ
っていう
の
キャピタル P でも取り上げたよ、募集。
あ、そうですよ。
ますっていうの。
あ、そうなんだ。そうなんだ、だって。
募集中ですっていうのは、紹介したので、Google フォームから。
まだまだ。
どうしよう。キャピタル P に来てくださいでいいんだ。
そうです。
キャピタル P で、ワールドキャンプ関西って募集、あ、京都関西募集すれば。
はい。あります。
検索はどれぐらいが想定なんだろう。まさか1000人とかいうことはないから、300人、400人、500人あたり、
まあ、いや、もう200、300ぐらいを考えては。
あ、なるほど、なるほど。いいね。なんか。
いるみたいですね。
やはりここはワードキャンプ小木島を開催すべきかもしれないな。
島民よりなんか参加者の方が多いっていうのはやばいですね。
でもね、ワードキャンプの最低限の条件、その必要条件は何かっていうのを聞いたことがあって、50人。一日中、ワードプレスの話に特化して、やる。っていうので、もうワードキャンプだっていうふうに言われたから、うん、そうなんだと思って。だから50人でワード
キャンプ。いける、大木島。
いける、いける。
地方でも全然、正直、やろう、その規模でそれだけだったら、やれないことはないんだなってのは、この間やって、しみじみ思いましたね。
これ真面目に白浜でどうですかって一回提案したことあるんですけどね。
そう、だからあとはその、はい、実際にそこにローカルのコミュニティがいて、実行委員の人たちがやる気かどうかとかやり、ね、そういうのがあるから。
現場が盛り上がってるのが重要かなとは。
そうですね。
あとは継続的になんかやってないといけないでしょ？ミートアップ的なものを。まあ日本でベンチをずっとやってると。
それはやっぱ、まあ、やろうがやる前がっていうか、結局、ローカルのコミュニティを育てて大きくしていくっていう意味でも、やらないと、結局、一人じゃどうしてもね、会場抑えたりなんだりやってるだけで、なんで、
あ、そういえば、バンコクは、今日ブログ、はい、キャピタル P のブログに出てましたけど、あれは子供向けに、
はい、これは、なんていうか、定型イベントみたいな感じの位置づけにはなってるんですけど、別のイベントなんですよ。主催者もか、
違う。
ワードキャンプバンクがやるわけじゃなくて。はい。
なるほど。へえ。これペピアさん言ってるんですか？今話してるの
は、言ってます。ワードキャンプバンコクが今月、2月の18日にあるんですよ。で、まあ、僕もそこで、行く予定だったんですけど、ちょっと事情があって行けなくなっちゃったんですけど、まあ、今話してるのはその18日の翌日の19日の日曜日に子供を対象にしたワークショップがあるんだよみたいな。これね、ワードキャンプマイアミではね、もうなんかここ数年やってるらしいんですよ。
まあ、コーダー道場のワードプレス版みたいな。
そんな感じだと思います。なんか書くことが好きとかいう人にこうインストールの仕方を教えてあげたりとか、いうことをやってるらしくて、結構ね、そのワードキャンプマイアミの写真、まあキャピタル P に行くと載ってるから見てほしいですけど、マイアミのサイトとか行くとね、写真がいい感じですね。なんかみんな楽しそうだし。
そうですね。
炎上、そうそう、炎上対策とか教えたりするのかな。
教えないでしょ。
教えないのかな。
いやー、どうだろう。まあ、使い方とか、まあ、確かに子供だから教えなきゃいけないことっていうのはあるよね。
そうだよね。なんか変な人に会おうって言われても会っちゃダメだよとか。
うん。
でも、確かに子供だともっと高度なことできますけどね。実際。ちょっとワードプレスだと抵抗があるな。もっとレベルが高いことやらせたいですね。でき
ちゃうから。いや、プログラマーをやりたい子供じゃない場合とかね。ただ単に自分のなんか、まあね、例えば手芸の作品アップしたいとか。
はいはい。なるほど、なるほど。
確かに。
まあ今日入り口にはなるのかな。
うん。
はい。
IT との接点は別にプログラミングじゃなくてもね、今時。
うん。まあでも、スクラッチとかはあれですよ。海外は別にプログラミングじゃなくて、お母さん宛てのバースデーカード作ろうとか。
へぇー。
そっちがメインですよ。
そうなんですか。
そうそうそうそう。だからそういうなんか、はい、プログラミングっていうと、あの、はい、あの、大人はどうしてもあれですけど、やっぱり子供の方がスッと いけますよね。はい。プログラミングっていう言葉を知らないんで、そもそも。あんまり先入観がないというか。
うんうん。なるほどね。
はい、大人が線引いてる感ありますよね、あれは。
うん。なんか、はい。普通にバースデーカード作ってるやつとかいいですね。あと何でした？アイロンビーズ？
ああ。
はい。あの、全然、プログラマー的にはプログラミング関係ないですけど、でも確かになんか、なんかね、あの、頭の使い方とか確かに似てるな、みたいな。はい。
うん。
なるほど。キーボード見てるだけですもんね。言って、やってることが。キーボードを叩いて画面を見てるだけっちゃだけですもんね、やってることは。うん、
まあ、という感じで。
ノエルさんいいですね。ノエルさんのスマイルが。面白いな。
なんか京都でもそういう、あれはやるんですか？催し物は。
まあ、ちょっと考え中ですって感じですね。
去年関西で面白いなと思ったのは、あの託児所があったっていうのが、をやるなと思ったんですけど。
うん。好評だったみたいですね。詳しくはあれなんです
か、うん、それで来れたっていう人がいたからね。
はい。そうなんですよね。将来のためにもそういうのは考えていけたらいいなと思いますね。自分たちの将来のためにも。
うん。
まあなんかちょっと、あの、セッション以外にもそういう面白いのがあれば、うん、ぜひ紹介していきたいなと思うので。うん、
ええ。随時情報が出していけたらと。
はい。楽しみにしてます。
はい。よろしくお願いします。
はい。まあ、という感じで、そろそろいいお時間なので。
はい。
うん、それでは今日は、長野から、長野は松本から、トレヨニさんを迎えてお送りしましたが。
はい。
また今後の活躍に期待しておりますので。
はい。よろしくお願いします。
はい。まあ、またゲストで来てください。
はい。ぜひぜひ。
はい。じゃというわけで、リスナーの皆さん、あの、トレヨニさんへの応援メッセージもお待ちしてますので。コメント欄へどうぞ。うん、という感じで、はい。それではまた次回お会いしましょう。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。